Neck, Hello, Gen Baixo.
はい、ネクストヒーロージェネレーションのコーナーです。
ジェネ
レーションのコーナー。はい。なんで、ミッキーはいつもワンテンポ遅れるの？まあいいや。で、まあ、平成特撮に関する話を、ここではしていくんですが、うん、まず何から話そう。あ、そうそうそうそう。ミキアン、ニュース見た？新聞とかニュース。
いや、見てない。
ウルトラ Q、放送決定。放送決定じゃないや。新作制作決定。
あー、昔、ちょっと前に、やってたよ、
ね。あ、平成だって、あれか、ダークファンタジーってやつ。
ダークファンタジー。
うん、ウルトラ Q ダークファンタジーってやつじゃ、やってたけど、あれとはまた別で、完全新作が、決定した、という報道が、
今日。これは、テレビで、ゴールデンタイム。
残念ながらね、その、放送は、ワウワウらしい。
ワウワウよ。
だから、ワウワウが見れる人に限られちゃうんだけど、ワウワウでもさ、無料放送あるやんか。どっちか、どっちでするかやな。ワウワウ無料放送でしてくれるんだったら、BS やったっけ？あれ CS やったっけ？ BS か。
BS やね。うん、ワウワウ BS。
BS アンテナさえつけてれば見れるかもしれないけど、まあ、その辺はどうかわかんない。けど、とりあえず、まあ、完全新作。
完全新作。
で、前にやったダークファンタジーは、万丈目さんとかは出てこんかったやんか。
いや、出とったよ。
あれ見たっけ？
あれ万丈目さんじゃなかったっけ？
うん。要するに完全オムニバスドラマみたいな感じになってて。
でも三人は出とったで。三人って博士おったで。
いや、だからそれは万丈目さんじゃなかったよ。
万丈目さんじゃなかったっけな。
うん。
万丈目さんではなかったかな。
ウィキペディア調べてみて。ダークファンタジー。あれじゃなくてな。ダークファンタジーの方な。まあ、
一緒の、っていうことは、流れが一緒なん、今度するやつって。
今度やるやつは、
ウルトラ、昔のウルトラ Q の流れを組んでるってこと？
昔の、昭和にやってたウルトラ Q の流れを組むらしい。うん、だから、うん、キャストはさすがに変わっちゃうけど、万丈目さんとか、新平ちゃんじゃなかった。一平ちゃんやった。
一平ちゃん。
うん、とか、のキャラクターは出てくるみたい。
でも、キャストが変わるのか。
キャストは、そりゃ、まあなあ。まあ、ただまあ、つぶらやがやることだから、もしかしたら違う役で出してくれる可能性はあるけど。だって、ほら、ウルトラマンマックスでも揃えてくれたやんか、あのさ、キャストはちょっと、キャストっていうか、配役、役は別になったけど。そういうファンサービスをしてくれるところやから、あそこは。だからまあ一応期待はしてるんだけど。うん、
まあやってほしいな。出てほしい。やってほしいっていうか出てほしい。
そうそう。んで、まあ今回も、まあオムニバスみたいな形で、作られ
は、まあ、ウルトラ Q自体がそういう感じだったかったっけ？
まあそうだよ。まあ主人公とか、まあ、万丈目さんとかが出てくるっていう回もあったけど、出てこない回とかもあったし。
出てこへん回あるよ。カネゴンとか出てこへんか。
まあ、そうやんな。
出てこへん回もある。
だからまあ、そういう形で、まあ、オムニバスで作られるみたいなんだけど、で、やっぱり、監督さんとかも、
監督誰、
まあ、各回で、いろいろ変わるんだけど、
実際にさ、
そう、さ、君は、その辺よく知ってるでしょ出せるわけないじゃないの。で、田口、清隆さんっていうのかな、聖宝さんとかじゃないよな。うん、田口清隆さんっていう名前やったか、忘れたけど、ウルトラゾーンってやってたやんか。
ああ。
うん。ウルトラゾーンで、後半、ミニドラマがあったやん。うんうん
まあ、ウルトラゾーンみたいなやつ。ウルトラ Q みたいなやつな。
そうそうそうそう。
ケムール人とか出てきたり。
うん、そうそうそう。え、コントじゃない方な。
いや、わかってるよ。
うん。すごい、
ちょっと、シリアスっぽい。
シリアスな方
が、まあ、うんうんうん、
コントは、
キング・ジョーのやつとか面白かったよ。
あの人なんやけど。レンジン・ザ・ウォーが撮った人やったりする。
あー、はいはい、井口さんな。
井口さん
大関さん絡んでるんまた。も
しかして。大関さんわからんな。あー、わからんな。
ウルトラ Q、ウルトラゾーンはちょっと絡んどったで、大関さん。大関さん、つぶらやに入ってなかったっけ、あの人。
いや、だからあの人は別に、つぶらやとかそういうのは関係ない。いろいろやってるから。だって、ほら、あの、エヴァンゲリオンだって、そうやからさ。
まあ、もう、ガイナックスの人や。
え、あの、いや、違う違う違う。
ガイナックスの人じゃないの、大関
さん。違う違う違う違う。
あ、そうなん。
うん。
大阪さん、何やってるんすかで、岡田さん。私は言われとったけど。
だから、エヴァンゲリオンに絡んでるから、うん。うん、だって、エヴァンゲリオンをやって、まあ、まあ、知り合ったっていうかさ、まあ、関わりができたんでしょ、
うんうん、あ、そう。あ、そうか。大阪さんはもう、んじゃ、あれ、順、あの、
あれ。いろいろ何でもやってるって感じ。
いろんなことやってる人。
そうそうそうそうそう。
この、事務所にはじゃあ、その
どこかの会社に所属してるっていうんじゃなくてっていうことな。うん。まあ、フリーでいろいろやってるっていう感じ。うん。
大月さん何やってんすか？言われる。
いや、大月さん当たり外れあるからな。当たるときはすごく当たるやんか。うん。で、まあ、大月さんの話はまあ、どうでもいいんやけど。何の話しとったか忘れたやんか。
ああ、でもな、2010年につぶらやプロの取締役に就任って書いてるんだよ。大月さん。
え、ま、マジで？
大月、としみちやろ、
うん、
うん。
あ、そうなんだ。
でもあの、テレビブロスのな、
うん、
あの、インタビューにもなんか、そういうの書いてたから、うん、どうなんかなと思ったけど、ほんまに書いてたわ。取締役に就任って書いてるわ。見たら。
取締役何？
取締役、役な？取締役に就任。
何の取締役とか書いてないの？
書いてないな。
あ、そう。つぶらやプロの取締役に就任ってだけしか書いて
ない、
ね。
書いてないな。
2019年。まあでもそうなんやろか。
わからん。
あ、でもほら。
だから、ちょっと前やな、もう。
うん、
2年前や。
うん。
全人ザボーガーより前やな。
うん。
うん、
だから別に、うん、つぶらやプロに入ったとしても、やってることはいろいろやってるって感じやろ。
うんうん、いろいろ。だから全人ザボーガーも別につぶらや絡んでないやろ。
絡んでないしな。うん。うん、ただまあ今回そのウルトラ Q やるにあたってもしかしたらプロデュースやってるかもしれへんわな。
うん。
の可能性は大わな。さあ当たるか外れるか。
絡
んでと。
だでもワウワウやからな。
ワウ
やから。それなぜ地上波でやれへんのかな。
まあ、まあ、取れんかったやろな地上波では。まあまあ。うん、今後どうなるか分からへんけど。と、まあ、とりあえず。
見れる人は見てほしいよな。うん。
で、その、ウルトラゾーンの中で、そのドラマ、そのミニドラマ、シリアスドラマを撮ってた、
やってた
うん。のが、その、田口監督。
はいはいはいはいはい、はいうん。
で、その人が、まあ、関わるっていうことは、
うん
うん、特撮パートにおいてはかなり期待が持てるんちゃうかなと。
うん、
だってウルトラゾーンのさ、そのシリアスドラマの回ってさ、すごかったやん、あの、特撮の臨場感っていうの。実際になんかこう、自分の目の前で怪獣が戦ってるような。
まあ、あの最終回とかそんな感じしたかな。
まあ、最終回だけに限らずさ、なんかほら、ガッツ星人と、え？何やったっけ？ピット星人と、探偵とか。
ああ、はいはいはいはいはいはい、はい。
女子高生探偵が来たりとか、
はいはいはいはい、
私立探偵が来たりとかして。
はいはいはいはい、
ほんで、それぞれが違う宇宙人で、お互いになんか正体をばらされて、って。で、お互いがなんか怪獣を呼び寄せて、で、それが自分たちのすぐ近くで戦っているっていう、あのエピソードがあったやんか。
うん、あったな。
うん、で、あの時に表に出て、はーって見上げたら、ブワーって怪獣たちが目の前で戦ってる。うん、あの臨場感すごかったやんか。
うん。うん、すごかった。
ああいう、特撮を取れる人ない。うん。
やってくれるんかな。
そうそうそう。だから、それをやってくれると、わあ、嬉しいなぁと。
全部その、井口さんが監督っす。全話やるんかな？
いや、井口さんじゃない、田口さん。
ああ、井口さんじゃない、田口さん。
イクジさんは、いややけど。
あ、イクジさんは、ザボーガーやな。
あ、イクジさんは、あの、あれか、要するに、あの、なんや、あの、ウルトラゾーンチャンネルっていうやつをやってて、あれはちょっと俺、あれや、いまいちやってんけど、もうええわ、とかって思ったけど、途中で。
へぇ、M1 号とかね。
そう。あれは、ミキアン、面白かった？
いや、まあ、まあ、普通やな。
なってるで、もう。いや、収録中やで。まあ、とりあえず、まあ、その人が監督さんのラインナップの中に入ってたんで、俺は、まあ、今からすごくちょっと期待してるんだけど。で、まあ、今回は、その、ダークファンタジーの時と違って、まあ、昭和の、まあ、ウルトラ Q の、まあ、続編いう形で作られるらしいから、まあ、その辺においても、そのウルトラ Q で出てきたあの怪獣を、まあ、また使ってくれるとかな。前回のダークファンタジーってほとんどというか、あんまり出てこへんかったもんな、怪獣とか宇宙人。
ってこと？
その辺かな、ちょっとあれですけど。
あれかな、もしかしたら、万丈目の息子とかそういう感じな。
いや、わからん。キャストに関してはまだ発表されてないから。
でも続編やったら万丈目順じゃないよな、多分。
さあ、どうなるんやろな。続編なのか。あ、でも、なんかこう、何年ぶり ?47 年ぶり ?48 年ぶりやったか。の、まあ、シーズン2とかって、シーズン2として作られますみたいな記事やったから、まあ、やっぱ続編なのかな、
45年ぶりやな、ね。46年ぶりやな。
46年ぶり、46年ぶりのシーズン2とかって書いてあったから、コンセプトが。
いや、当時の、もしかしたらほんまに当時のまま、万丈目順とか、戸川一平とか、江戸川百合子のまま、なんかな。
まあ、キャラは、
キーみたいな感じでやるんやろか。
キャラはそのまんまで、配役変えて、っていう形かもしれないよな。
配役は変えるんやろな。
ほら、映画あったやんか。ウルトラ Q ザムービーっていう。あれはほら、キャストじゃないや。キャラクターは、そのままやったやんか。配役は変わったけど。
役は変わったけどな。
なあ、まあ。
まあまあ。
こんな感じでちょっとこう、巨大怪獣と人間ドラマみたいな形でやってくれたらええなと思うし。だってウルトラゾーンで全然ありやなって思ったしな。ああいうシチュエーション。まあウルトラゾーンはほら、ウルトラ怪獣を使ってたけどな。まあ別にその辺は、多少前後してもええと思うし、ウルトラ Q で、なんかウルトラ怪獣っぽいのが出てきてもええかなと思うしな。まあ、その辺はもうほんまに勢いでやってほしいなと思う。
まあ、勢いで、この3人でやってほしいなっていうのがある、
ね。そうやなぁ。そうなってくれると嬉しいんで。
いや、その3人っていうのは、佐川さんとかやで。
あー、まあ、昔
から。ほんまにだから、佐川さんと、桜井さんと、西条さんでやってくれたら、
あーはーはーは
ーはー。俺は行きそうだけど。
うわー。
でも、まあ、それは無理やろなぁ。でも、まあ、無理やろな。
ちょっと、ご高齢になってしまってるからな
ぁ。できるで。でも、若作りすれば、十
分
でき
る。若作り、っていうのはあれやけど。
まあでも、まあそ、まあ。
いや、でもさっき、ミキアンが言うたような、もう、その、息子とか孫とかっていう、まあ、キャストが出てきて、で、まあ、その人たちが主人公で、で、まあ、その、おじいさん、おばあさんが、久しぶりに集まって、で、そこで何かトラブルが起きて、みたいな話を、まあ、エピソードをな、ちょっと、一本二本作ってくれると嬉しいかな、みたいなのはあるわな。確かに。
まあ、とりあえず、まあ、期待。
そうやな。これに関してはちょっと、期待したいなとは思う。
まあ、見れるかどうか分からへんけど。ナレーターはやっぱ、伊坂浩二かな。
まあ、その辺もなあ、どうやろう。石坂浩二さん、やってくれると嬉しいけど。まあ、石坂浩二さん次第やろな。
うん、まあ、伊坂浩二だったらやってくれそうな気はするけど。
まあね、ちょっとウルトラ Q の、この新作にはちょっと期待したいと思います。
はい。
なら、次は、どうしよう。ゴーバスターズの話でもちょっとするか。
あ、
うん。ゴーバスターズ今回、まあ、新メカが出てきた。
出とったね。
どうやこれはなかなかちょっとかっこよかったんちゃうかなと思うんやけど。少なくてもあの、ゴーバスター王よりもは俺は、かっこいいかなって思った。
あの、B バス、え、B、B ファイター。
B ファイター
?B ファイターっぽいない?なんかあの、B と。
あー、あの、何?カブトムシとかをモチーフにしてる
から
。
うん。わからんけどさ。
まあまあまあ、その虫モチーフを全部 B ファイターに、なぞらえちゃうと、もう何でもかんでも B ファイターになっちゃうけど、でもまあ、なあ、その変形するものが、ほら、クレーン車とか、そんな感じやったからさ、うん。だからその辺でちょっと、差別化はされてるかなっていう感じはしたけど、なんだったっけ、バスタービークル SJ-05、
うん、
スタックビートスタックビートル、あ、違うわ。バスターアニマルか。バス、ん違うわ。違うわ。バスター、んなんかいろいろ書いてあるな。BC-04 っていうのが、まあ、ビートルか。うん、で、これが、バスタービークルに変形して、さらに、まあ、バスタービートルに変形して、っていう感じか。うん、で、SJ-05 スタックビートルっていうやつが、まあ、バスタービーグルにも変形、バスタービーグルとバスターアニマルにも変形すると。うん、で、その2体が合体して、ゴーバスタービートルになると。感じ、
うん、
で、今回はそのバスター、ゴーバスタービートルに変形するシーンが出てきたけど、うんうんはい、なんかこう、腕のところに、その、スタックビートルが変形したやつが、ズボって刺さって腕になるっていうのを見て、あ、ガオガイガーとかって思った。
あ
のなんか合体シーケンスってガオガイガーにちょっと似てるなーっていうのは感じたけど。あの、戦隊ヒーローとしては珍しい形やな。
うん、そうなん。
まあまあ、スポンサーがさ、まあバンダイだからさ、
バンダイや。
バンダイつながりで、まあ別に大丈夫かなっていう感じはするけど。うん、まああれに、なんか背中に羽みたいなのがガチャンってくっついたらもう完全に、ガオガイガイやな、とかって思って。
あ
うん、まあまあ、なかなかかっこよかったな、
かっこよかった。
今回、まあまあ、これからな、うん、どんな活躍をするかにもよるけど。ほら、ビートバスターの、マジイエローの人。
マジイエローの人な。
うん、
でも、あの時よりも演技は上手いよな。
まあまあ、マジイエローやってた時よりもは、まあ、俺らがさ、演技が上手いとかどうのこうの言うのは、まあ、ちょっと
でも、
あれやけど、大それてるけど。
マジレンジャーの時は、滑舌悪かったかな。
うん、
みんな言うてたで。
ジン・マサト、
うん、
うん。松浦、あれ、じゃ松浦さんじゃん。松本さんか。松本ひろやさんか。
あの時に比べれば、まあ、まあ、成長したな
滑舌は良くなってる。なんか深い芝居するしな。今回ちょっと、ちょっとこう、ジーンとなったわ。なんかこの人ええ人やんみたいな感じ。
あ
なんかこう、おちゃらけてるけど、すごい根はええ人っていう感じがすごくよく出てたなって。だけど司令官。な、その、
司令官、
うん、黒木司令官のこと、黒ポンとか言って呼んでたけど。クロって言うな、うん、書いてあ、クロリンか。クロポンじゃない。クロリンとか言って。
まあ医者の年やからな。
まだ聞いてないけど。じゃあ、実年齢は40歳ぐらいっていうことか。
まあ40歳。
うん。でも、その、アバターとして出てきてる時は27歳とか言ってたな。
だって、あいつよりも、リーダーより
年下。そうそう、リュウさんな。リュウさんが、何歳や ?28 歳か。あの人28歳なんや。
まあ役柄は28歳なんや。もっと若いと思うけど
な。まあまあな。うん。
うん
うん、で、まあ、その、ジン・マサトは、まあ、その、アバターの姿は27歳の時の姿やと。
うん。
うん、だから、その28歳のリュウさんよりも、今は年下なんだぜとか言って、お兄ちゃんとかって言ってたけど。うん、で、最後でさ、ヒロムがさ、お兄ちゃん、僕にもお小遣いちょうだいみたいなこと言ってたやんか。あ、ヒロムってそんな冗談も言うんや、みたいな。
ああ、まあ、ちょっと硬いっぽいからな。
そうな、ちょっと硬いキャラやけど、うんうん、あ、そんなこと砕けたことも言うんや、思って。うん、まあ、ちょっとな、微笑ましかったけど。
うん、
まあ、今回でも、ヨーコちゃんはあんまり活躍せんかったな。
うん、
な、まあまあまあまあまあ。まだ一年っていうか、まあ、まだまだ。
まあ、何話目なの？
ん？
でも26話ぐらい終わったんよ。数クール目ぐらいは行ったんよ。
今は、ちょっと待って、1、2、今17話。
ああ
。うん、今日の放送で17話。
まだワンクール。
だからまだまだや、ツークル目に入ったばっかりみたいな感じ。
うん。
まあ、今後な、どういう展開になっていくか、まあ、楽しみにしと
く。うん、うん、うん。あ、楽しみにしとくか。うん、ビーバスターズは。
ビーバスターズって。
だった
ら。ボーバスターズや
ろ。バスターズか。ボーバスターズに関しては、またこれから楽しみにしとくわ。そんなことよりさ、
うん、
さっきウルトラ Q の話もあったけどさ、新作で、
うん、
映画で、宇宙刑事、うん、宇宙刑事が、なんか映画になる、復活するらしい。
なんだ、なんですと何その話、どこから出てきたの？ちょっと待って。
俺のブログ。
あー、ミキアンのブログの？
俺のブログにいつも書き込んでくれてる人のブログ。見に行った時に。
でも、その人の情報ってどうなん？信憑性ある
。この人の結構あると思うで。結構あるよ。だって今までも別に間違えたことは聞いてなかったし。うん、
何？宇宙刑事？
宇宙刑事。まあ、ギャバンが復活したやん、前。こう。
ああ、うん。
だからまあ、それでまたリメイクするんやん。映画で。あれが成功したから。
何やろう。なんか今、で、ちょっとググってみたら、なんか、2012年7月末、宇宙刑事ステラ版っていうのが発売されるとかって書いてあるのが出てきたけど、
うん。
うん、これはでもなんか、
ステラ版。
18禁ゲームみたいやで。
うん。それじゃない。それではない。
これではないんか。
それではない。
こういうのではないんか。
ほんまに復活する。
ほんまに？これ、映画で？
まあ、その人の言うには、まあ、映画。みたいだと。
今、ちょっと、ネットで調べてるけど、海賊戦隊、ゴーカイジャー、バーサス、宇宙刑事、ギャバン。のことしか出てこないな。
うん。
まあ、ちょっと待ってください。今、未確定情報として、ミキアンのブログ経由で、何？宇宙刑事シリーズ？
宇宙刑事のギャバンなのか、シャリバンなのか、シャイダーなのかは、それが3人が揃うのかどうか分からへんけ
ど。どういう記事？どういう内容？
いや内容は分からへん。
だから、どんなことが書いてあるの？
宇宙刑事の劇場版の撮影中、公開は秋らしい。
さあ、この情報が 真実なのか否かはなんかわかりませんけれども、
これがリメイクなのかどうなのか、新しいやつなのかどうなのかは全く分かれへん、
うんうん、しかもそう、正しい情報なのかガセネタなのかすらもわからないという情報ですけども、まあなんかミキアンがそういう
記事が去年ギャバンがな復活したんやったらあり得る話だな。
いや、ただその宇宙刑事として単体として劇場版にするっていうのは、
うん、
どうなんだろう。
宇宙刑事単体やろな、多分。また宇宙刑事対ゴーバスターズとかそんななのかどうなのかもまだ分からへん。
分からん。とりあえず今その人のブログ以外ではネットではまだ一切そういう情報は上がってきてないみたいなので、まあ全くのもう未確定情報なんですけど、本当にそういう映画が作られればすごいですよね。
うん。
いやいやいやいや、なんかちょっとワクワクする話ですけども。
まあ、また大場さんが乗着言うてくれるんで。
まあ大場さんが出るかどうかは分からへんけどさ。
渡里さんが、関車
いやー、だってさ、3人はもうちょっとどうしても無理やからさ、もう、つぼらやさん、ひろしさんがおれへんから、まあ、その、宇宙刑事シリーズが本当に映画になるか否かっていうのは、まあちょっと。
まあ、秋やから、まあもう、ちょっと先やね。
その、
まあ、情報が。
これはもうあくまでもちょっとまだ未確定情報なんで、もう、ミキアンはなんか完全にその、信頼してるけども、僕はまあ、ちょっと本当に、要するにソースがはっきりするまではちょっと、疑ってかかるので、まあまあ、完全に、まあ信用は今はまだちょっとしてない段階なんですけど、まあもしそういう映画が本当に作られるんであれば、いいよねっていう、まあ言ったら、夢物語としてちょっと今は捉えてます。はい。だから、まあ、これを聞いてる皆さんも、まあ、その、鵜呑みにしないで、まあ、へえーとか、そんな話、そんな噂が出てるんだ、みたいな程度でね、ちょっと、思っといてほしいんですけど、いや、まあ、とりあえず、なんかその、すごい情報が今、話が出てきたから、ちょっと話脱線しちゃいましたけど、平成特撮の話に戻って、いや、まあ、まだやってない秋葉レンジャーの話をね、まあ、ちょっと、ことはしていこうかなと。本命の秋葉レンジャー。いよいよクライマックスに、ね。
まあ、いよいよ来週最終回やからね。
まあね、最初はなんかこう、妄想キャラの痛々しい話からちょっとは始まって、なんだよ、妄想かよ、みたいな。すごくなんか狭い世界での、なんか、背景から、舞台背景からスタートしましたけど、まさかこんな、なんか、こう、広大なっていうか、この、
でも、あれやろ、広大な、あれ、撮影やろ。
撮影、そう、だから、
秋葉レンジャーを撮影してるっていうことなん
で。秋葉レンジャー、飛行人戦隊、秋葉レンジャーという、
作品を撮影してるっていう。
を、まあ、作ってて、で、それ、俺たちは、その作品に登場する、登場人物なんじゃないかと、いうことを、その、赤木、ノブリンが、ノブヨンが気づくという、
うん、
展開になってきて、これが、まあ、いわゆる、メタフィクションものっていうやつであって、まあ、要するに、その、自分たちの、今、いる世界が、まあ、言ったら、仮想世界っていうの？まあ、空想世界だという、まあ、キャラクターがその認識を持って話が進むっていうのが、まあ、いわゆるメタフィクションっていうやつなんで。で、ほら、よく劇中でナレーションに話しかけたりするシーンってあるでしょう。うん、まあ、タイムボカンシリーズとかではよく使われたりする技法やけどもさ。うん。
まあ、ケロロ軍曹とかもある。
まあ、ケロロ軍曹も。テレビの前のちびっ子たちっていう形で話しかけるみたいな。だから自分たちが登場人物で、まあ、作られたものだという認識を持って、視聴者に接するっていう手法を取ったりすることが、まあ、メタフィクションっていうんだけど、 そのメタフィクションものの、を、まあ、さらにドラマにするっていう展開で、ねえ、なんか、進んできたからさ、おーって、全然なんかもう先が読めないのよな。
もう、
どうなるんだろうみたいな。
でも、まあ、いよいよ来週最終回だから、それは。
まあ、実質。
どうなんやろ。夢落ちかな。アニメ落ちなんかな。
いやだから、その辺が、
思いながら。
メタフィクションにすると、結局、ああ、夢やったんだとか、まあ、そういうオチになったりするんだけど、なんだろう。だから気になるのは、その、どういうことが制作者側は訴えたいのかなっていうのかな。
まあ。
キャラクターが、まあ言ったら制作者側に、制作者サイドに、反乱するような、話になるのかな。要するにほら、制作サイドは、テコ入れをしようと今してるっていう設定やろ？
まあ今回はテコ入れをしようとしてた。
まさかもう昭和特撮で定番のテコ入れっていうのをネタにしてくるっていうのも意外な展開やったけどもさ。まあ平成であんまりテコ入れってないもんな。
テコ入れない。
そのまま一年通してやるか、もう途中でバサッと。潔く切るか、みたいな感じやから、あんまり派手なテコ入れっていうのは、平成では。
まあ、じゃあ新しい新キャラが出てくるのはテコ入れやろ、一応。もう。
いや、別に、なんで。
定番やけど、定番やけど、まあ、あれは一種のテコ入れやろ。
いや、だから新キャラが出てくるのはテコ入れにはならないよ。
ロボットが出てきたり。
いや、だからテコ入れっていうのはもう作品世界、作品の雰囲気がガラッと変わったりとか、だから今までシリアスな展開で進んできたのに、まあ、あるキャラクターが入ってきたことによって急にギャグになったとか、まあもしくは何の予兆もなく急に、なんていうのか、作品の趣旨が変わったとか。
まあだから、まあシルバー仮面ジャイアントみたいな。
まあ、ああいうのは完全なテコ入りやわね。
あれやな。
いや、それはもう、平成じゃないや、昭和特撮ではもう、すごく当たり前な展開だったんだけど、
平成になってからそんな、スーパー戦隊に関してはないんかな。
まあ、スーパー戦隊にしろ、仮面ライダーにしろ。
仮面ライダーは響きがあるけど。
あー、響きも、あー、そっか、仮面ライダー響きはあれも、そうか、テコ入れになっちゃうのか。
壮大なテコ入れやろ、あれ。
そう、あれは平成の、まあ、伝説的テコ入れ作品になっちゃったな
ぁ。ちょっと、そのテコ入れ前の作品と、テコ入れした後の作品とは選んちゃうで。
そうだ、そうだ。仮面ライダー響きは、あれは、まあ、まあまあ、プロデューサー交代っていう、いきさつがあったにしろ、まあ、制作者サイドとしては、東映というか、スポンサーからすれば、テコ入れやわな。
テコ入れやな。テコ入れ。ほんで、まあ、
そっか。
デケード以降の平成仮面ライダーも、テコ入れやろ。多分。だから、デケード前の仮面ライダーとは、ちょっと、違う。
あ、それは、まあ、ただ単に、その白倉プロデューサーが、まあ、その、自分が、まあ、要するにプロデュースするっていう役を降りて、で、まあ、言ったら、ちょっと、要するに上の立場になったから、まあ、あとは、もう若い人たちに任せようっていうことで、若い人たちっていうかな、その、自分の、まあ、部下というか、下の人に、まあ、やらせよういうことで、自分が一線を退いたっていうことなんだけど。
でも、ダブル以降の仮面ライダーの方が、平成のライダーの方が、ちょっとなんか昭和っぽい感じがするな。
あ、それはやっぱり、ちょっとそういうのは意識したんやろな。で、白倉プロデューサーはもう完全に、まあ、昭和集っていうか、まあ、昔の不安とか、そういうのをもう一切、 排除して、もう、新しい視聴者に向けてのアピールっていうのをもう徹底したっていう感じだったけど、まあ、それで成功したっていうのもあって、で、まあ、それを踏まえた上で、まあ、プロデューサーをもう、他の人にやらそういうことで、一層一点退いて、で、まあ、次にプロデューサーになった人の、うちで、その、まあ、竹部プロデューサーっていうのはもう女性の方だから、まあ、どっちかっていうともう女性視点で、作ることが多い。
まあ、確かになんか女性、ダブルとか見とったらそういう感じするのかな。うん。
で、まあ、塚田プロデューサーっていうのが、割とそういう平成じゃないや、昭和作品の、オマージュっていうのが結構やっぱり多いからさ。だから今までその白子やプロデューサーが作ってきたラインを、まあ、ぶち壊すわけにはいかへんから、うん、まあ、やっぱり東映社員として、その辺は、まあ、周到しつつ、まあ、平成のオマージュを、昭和のオマージュを、できる限り入れようとしてるっていう傾向は見えるよな。で、
あ、でだから、この、アキバレンジャーは。
そうそう、あ、そうそう、アキバレンジャーの話をしとったな、うん、話がまた途中で脱線して、ちょっと、今、行き先見失ってしまった。あれ、俺よ、今どこ歩いてるんだっていう感じになっちゃった。
だから、もしかしたらアキバレンジャーを、来週最終回ってことは、なんか打ち切りやとかなんか言うな。
いや、それもあくまでもネタとして使う。
ネタとしてあるんじゃ、
うん。
ああ、打ち切りか、
いな。あらんなぁ、どうやろう。ほんで、真の最終回は、なんか反省会みたいなのをするって書いてあったよな。う
ん、それは、だからバイクロッサーの、ほんまじゃ。
バイクロッサーはあれは反省会っていうか、
反省会じゃないけど。
あれは本当に、もう、
さよなら特殊。
その、まあ、一応3クールで、まあ大体ほら、曲っていうのはもう、クールで決めるやんか。
うん
うん、だから、一応、バイクロッサーとして、スリークールの枠を取ってると。うん、でも、もう制作はもう34話で終わっちゃったと。だから、あと、
34
話、うん、4話、1ヶ月間、放送枠が空いてるんよな。あるんやけど、埋めなあかんっていう。うん、だからもう、バイクロッサー撤退して、他の番組を入れると、もう要するに、東映サイドが、その、なんか信用なくすっていうのかさ、次の仕事をもらえないみたいなのがあったんかもしれへんよな。で、もう、無理やり再編集して、過去の話を、まいたら、ちょっと、抜擢っていうの？その、よりすぐり。
より
抜きサザエさんみたいな。
サザエさん。みたいな感じだったかな。
ちょっと、
しかも
1ヶ月やったみたいな。
レギュラーの、三人が回想シーンみたいな。
あ、はいはいはい。ナレーション。
ナレーション。
新録のナレーション入れて、みたいな、
うん。入れて。うん。そんな感じなのかな。
いやいや、だから、それは違うと思う。ちゃんと、だから13話、全13話として放送するんやろ？だから、ただ、あえて、まあ言うたら、まあメタフィクションものにしたっていうのもあるから、まあ、その、要するに、飛行人戦隊、アキバレンジャーっていう作品を、まあ、作ってきて、その12話で、まあ、最終回を迎えましたと。で、その後、まあ、放送が終わって、いや、じゃあ、俺たちこれからどうするみたいな話を最後にするっていうのがあって、それ全部含めての、アキバレンジャーになると思うよ。要するに、もうその反省会も含めての、秋葉レンジャーっていう話にすると思うよな。だから、うん、物語の中で物語を作ってるっていうこと？難しいんやけどな、うん、このメタフィクションっていうのを説明するのは非常に難しいんだけど。
どうなった、うん、ああ、どうなっていくんやろな。
わからん。
うん、
だって、そりゃ気になることいっぱいあるもん。まあ、なあ、その、博士は、これからどうするのか、みたいなのも気になるやんか。まあ、声優として、やっていくのか、
うん、
それともも
う。だってもう、血圧炎はあるやろ？
のか。
喫茶店は赤字続きなんやろ。最後はだからあれちゃん、お父さんと仲良くなって、ランランランやろ。
ああ、まあお父さんも結局はなんかこう、
操られて
る
んやろ。
力に操られてるみたいな雰囲気になっちゃったもんな。その辺はちょっとどうなるか。一瞬ちょっとな、こう、記憶を思い出しかけたし。どうなるんやろう。
なんか一緒にな、あっこの、喫茶店で、働いてるのが目に浮かんでくんだよ。お父さんと。
やおかずきさんが。
やおかずきと、内田真也。
すごい声優親子やな。うわー、すごい。
俺あの、
来てみたいけど。
俺あの、サンバルカンの、長官の格好をしてた。座っ、カレーお待ちとか、お待ちとか言うてるのが、目に浮かんでんねんけど。
ああ、そうなんや。どうなるんやろう。まあ、最後までも目が離せないよな。本当に、秋葉レンジャーは楽しませてもらったよ。あと2回、2回で終わりなのか。寂しいな。
まあな。
いやいやいや、平成特撮も捨てたもんじゃないよ。
まあでも、秋葉レンジャーが終わるやん。
うん、
じゃあこのコーナーどうなっていくんかなって、そっちの方が心配よ。
どうなんやろう。
ああ、だって話すことないもの。正直。
ない。
だって法然の話っていう、そんなここにも多分盛り上がれへんで。
盛り上げようと思えば盛り上げられるとは思うけどさ。
まあまあ、法然も最終回に近いからな。盛り上がってくるかもしれんけど。
いや、次第やし。まあまあ、な、もう、フォーゼは、ほら、9月ぐらいで終わりなんちゃうん
だから、終わるから、
いいやろ。
まあ、もう終わるにつれて盛り上がってくれたら、話も盛り上がるかもしれないな。
まあ、もうそろそろ、な、今度の、新しい仮面ライダーの情報も、出てくるんちゃうか。もう、出てきてもおかしくない時期なんやけど。
出てるんやろ？
わからん。
なんか、
はっきり、いろんな噂は立ってんねんけど、去年、の今頃はもう完全にそのほら登録商標が上がってきてて、もう仮面ライダー4ぜっていう登録商標が上がってきてて、でも登録商標にされたいうことはもう確定やなっていうのは分かってたんだけど、まだその情報上がってきてへんからさ、え、もしかして平成仮面ライダー4ぜで終わりとかっていう噂もなあちらほらやか。から、いや、ただ、それはないやろうと、今、東宝の唯一のドル箱作品やぞと。だから、まあ、一番、まあ、信憑性があるのは、もう、東映が、そういう、ネタバレを徹底的に今、ガードしてるというな。今まで、ほら、もう、そういう登録商標とか、うんぬんで、もう、な、もう、ネタバレされてきたから、ネタバレというか、ネタバレじゃないよな。もう、要するに情報流出っていう感じ。だけど、まあ、それを、まあ、今回は、まあ、徹底的に。
今さら？今さらやってんの？
まあ、っていう。わからんけど。
どうなるんだろうな。新しい仮面ライダーは。でもスマホやっていうのは噂には
ある。あ、噂も出てるよな。ただスマホっておもちゃにしにくいんちゃうかなっていうのもあるしさ。まああのほらディケイドの時にそのパワーアップアイテムとしてちょっとあのスマホっぽいのは出てきたけどもさ。あとあのウルトラパッドとかっていうやつが。そのウルトラマンの、まあ言ったら、こう、画面を指でなぞらせて、こう。
あ、はいはいはいはいはい。
こっちやかな。でも、あれも言ったら、なんちゃってスマホやんか。だから、あんな感じのおもちゃになるんだったら、どうなんだろう。子供的に受けるかなっていうのがあるからさ。やっぱり子供が使って喜ぶ、アイテムでないと、やっぱおもちゃは売れないし、おもちゃが売れなかったらバンダイさん、なんかちょっとこう、
またもなんか言うんやろうな。
言うかもしれへんし、やから、
おもちゃ売れんでもええやん。俺は思うよな。 おもちゃだけが人生と違うで。
いやまあなあ、でもそれはもう、お金を出してくれる人、まあスポンサー、制作者サイドにとってはスポンサーは神様やからな。まあ視聴者だって神様やねんけどな。
それだけがあれとちゃうやんな。
でもなあ、お金が。
だからなんでこの平成のライダーの話だとそのネガティブになるんかな。
だからどうしてもやっぱりほら今作ってるものやから、だって昭和のやつっていうのはもうすでに作られたやつやしさ、もう言ったら形になってしまって、もうあとはもうほらあの DVD とかそういうのがブルーレイとかが出て、まああのまた元を取ってるみたいな。だからもうスポンサーとか、かつてのスポンサーがどうだったみたいな話はもう今は言ったら過去の話になってるわけやんか。だから純粋に作品として楽しめるけど、どうしても平成ライダーとか、平成特撮は今作られてるものだから、やっぱりどうしてもその辺の期待っていうのがかかってくるからさ。完全に出来上がってるものを予備知識を持った上で見るっていうのと、全く新しいものを一から見るっていうのとはどうしてもやっぱり感想変わってくるからな。
なんかさ、もうこうなったらな、平成の仮面ライダー大集合で毎回一人出てくるって、それでええやん、もう。ゴーカイジャーみたいに。
ああ、まあ、でも、それをやるんやったら、またちょっと、別枠で、やってほしいなっていうのはあるよな。うん、もうそういう、言うたら、なんやろ、つぶらで言うたら、ウルトラマン列伝みたいな、作品を、まあ言
う
たら、東映ヒーロー列伝みたいな形で、作ってくれたら、で、そこで、そういう、これまでのヒーローの、
だから、ライダーだけじゃなくてさ、
だから言う、その、
まずだ
東映ヒーローレッスン、
東映ヒーローレッスン、ああでもそれを仮面ライダー新しいやつで、まあやったらええんちゃう。
仮面ライダーだけで？
仮面ライダーだけでな、毎回こうズバッとが出てきたりしたらええやん。ゴレンジャーが出てきたり。
わ
あ。仮面ライダーの中にゴレンジャーが出てきて、仮面ライダーの中にイナトマンが出てきて。これを50回やれええんじゃん。
それを1年やんの？
うん。
誰が見るのそれを。
俺らが見る
よ。俺らが見る。マニアのための、
いや、子供も見るやろ。
いや、子供は、やっぱ、新しい色。
じゃあ、じゃあ、もちろん、だから、新しい仮面ライダーはおるね。当然。で、スケットに、だから、毎回ゲストでやってくるって話ね。
何ディケイドみたいな感じするってこと？
もうディケイドは仮面ライダーだけやったけどな。平成の。
あ、でも、ディケイドみたいになるんやったら俺は嫌やな。
だから、ディケイドみたいじゃなくて、もうだから。
まあ、いや、まあ、ちょっとまあ、本編としてそれをやるのは、ちょっときつそう。
仮面ライダーだけじゃなくて、もうなんか月光仮面みたいな、七色仮面がやってくるとか、アラの下が来るとか、東映、の、だからこう、歴代のヒーローが、一人一人毎回やってくるみたいなんで、十分面白いで。
まあまあ、まあ、オタクとしては見たいところではあるけどかな。まあ、ただまあ現実的に考えて本編というか、日朝でそれをするのは、もう無謀やとしか言いようはないからな。だからまあ深夜で、そういう、東映サイドが作る、まあ、ヒーロー列伝みたいな形で。
ヒーロー列伝は再放送やんか、あれ。
いや、言うてもだから、それは、ウルトラマン列伝とちょっと趣旨を変えて、そういう、言うたらドラマ仕立てで撮影するっていうの。だから、ミキアンが言うたような、その新たな主人公ヒーローを作って、で、その主人公が、過去のヒーローたちを訪ねて、各世界を回るみたいな、言
う
たらドラマ仕立てにするっていう。ほんで、もう、要するにもう、スポンサーとか、全然、まあ、関係ない、ところで、なんとか、つながりを作って、深夜で放送するみたいな形でも、それは、俺としては見れるんであれば、深夜でも、かまへん。 なんけどな。
まあそれをだからもう
日朝じゃなくても
日曜日の朝にやったら8時から。
いやだから日朝は日朝でちょっと置いとかんとさ。結局だって仮面ライダーとかでお金を稼いでくれるから秋葉レンジャーとかああいうのも作られてるわけやし。
でも新たに作れるじゃん。アラーの飛車やったらアラーの飛車セットとかもっと売れるで売り直したら、ね、七色仮面やったらもうあの仮面もっと新しく作って
ああ売るんや。
誰や。
それ子供が買うと思うんや。
いやでも一周してかっこよく感じるから。
あだってプレイバリューはどうやって遊ぶの？
いやあの仮面かぶったね。
ああ。
ナショナルキットはちょっと無理かな。ナショナルキットはちょっと無理かもしれないけど。
昭和時代の子供みたいに。僕はなんとか仮面ってジャングルジムに登って鼻水垂らしてとーって遊ぶ子供がまた出てくると。
ああ。また出てきたら出てくるよ。そういう子供。ゲームばっかりしてるような子供が多いけどさ、最近。
はあ。なるほどね。
いや、だって、これいっぱいあるんやから、ヒーロー。いっぱいおんねんから、これ出さんと、もう、もったいない。最近出とうけどさ。最近出てるけど。もっと古いやつも出しても、古いやつからこう順番に出していこうや。忍者ハットリー君とか出していこうや。
忍者ハットリー君好きや。
仮面ライダーに、仮面ライダーの中に忍者ハットリー君出てきたら、わっって思うやろ。
あどうやろうな
平成の時代にあの格好やで。あの、ハットリ君が出てくるんやで。ジッポーと一緒に。忍者怪獣ジッポーと一緒に出てくるんや。それだけでもう、うわ思う。
思うんや。
思う。
なるほどな。
これはもう、俺はそれを死ぬまでに見た。
あ頑張って、東映に嘆願して。そんな作品を作ってくれ、ください。
どうしな。
白倉プロデューサーに訴えてよ。
悪魔くんとかも出してもええと思うで。
はい。まあ、そんなこんなで、平成特撮の話でしたけども、いかがでしたでしょうか。
なんか、意見があれば、どんどん。
意見があれば。
こちらの方
まあ、そうやな。まあ、なあ、このラジオを聞いてる人がどういうふうに思ってるかっていうのは聞きたいところだよな。うん。まあ、だから肯定的な意見も、否定的な意見も、まあ、否定というか、まあ、その、なんだろう。こういうふうにしてほしいとかな。その、うん、自分の、要望みたいなのをさ、ここで語るぐらいだったらもう自由でしょ。まあ悪口とか、まあ、
自由に語れる場合から。
まあな、ただその、まあ、悪口とかそういうのにはならないようにできるだけまあ気をつけて、
気をつけるけど、
もらえればな。
ネガティブな話になるけど。ネガティブやから、別に悪口じゃないな。
いやいや、ネガティブっていうのがまあ悪口になってくるんやけどな。そのネガっていうのがやっぱり悪いよ。まあ、ポジティブで、まあ要するに希望的観測で、まあそういうのを語ってくれるとな。
まあ、みんなも。
ああ、でもやっぱり難しい。日本ではな、もういろんな意味で難しい部分があるからな。なんだろう。なんで、やっぱり、特撮が受けないんだろうっていうのは。
なあ、あんなに昔受け取ったのにな。なんで急にこんな。
急にじゃないけどな。
携帯するの。
そうじゃないけどな。もう、要するにもう、ゲームとかと一緒でさ、もう昔はほらファミコンしかなかったから、もう猫もシャクシもファミコンやったけど、もう今はもういろんなゲームが、なんていうか横行して。
でもゲームは、もう確立してるやん。ゲームっていう、一つの、なんていうの？でも特撮も確立しとるけど、
いや、でも今、ゲーム。
は何やろ
ゲーム業界も今相当厳しいで。
厳しいな。
うん。だから今もう、日本のオタク産業っていうのはもう、飽和状態になってる。これ、秋葉レンジャーでもネタにしてたけどもさ、もう、飽和状態で、もう衰退の一途を辿ってるって言われてるからさ。
うん、ゲームもアニメも。
ゲームもアニメも、含め全部含めて。そうそうそうそう。うん、全体的に見ればな。
うんうん、
作品一つ一つであれば、面白いとか面白くないっていうのは今でもあるんだけど、うん、業界全体としては、やっぱりもう、今はもうどんどん右肩下がりで落ち込んでいってる状態ではあるから、まあ業界全体でちょっと頑張っていってほしいなーって思う部分じゃあるわな。俺らはほら視聴者側やから、まあその、身勝手なことしか言えない。
だから、どんどんな、作ればええの。ゴールデンタイムに特撮を、また昔みたいに。
ああ、だからそれができればええけど、できないから、みんな苦労してるのよな。
こういう時だからこそ作らんとわかんない。週、毎日一本。新しい特撮。
妖怪人間ベムみたいな、両作品がどんどん出てくれるといいよな。
ああ、まあ、あれも特撮か。うん、
あれも特撮やから。ほら、妖怪人間ベムってさ、今度映画になるって話聞いた？
ああ、映画になるって言うとったね。
聞いた？だから、まあ、テレビの視聴率もまあまあ良かったし。
まあ、出てる人が出てる人やからな、あれ。
いや、だから、その辺は、もうちゃんとうまいことやればいいんよ。うん。
だから、
ジャニーズ使っても、ありやと思うんよ。
仮面ライダーに、ジャニーズ使うかわかんじゃん。
うん、だって、それは全然、使えるんやったら使ってと思うよ。
仮面ライダーをな、仮面ライダーっていうか、そういうヒーローを9時にやれ。な、ウェブ見て。
だから、あとは、その、話の内容次第なのよ。妖怪人間ベムも、結局あれ、ジャニーズ使おうが、特撮使おうが、話の内容が面白くなければ、あそこまで視聴率良くはならんかったと思うよな。
昔のでもベムみたいな感じじゃないよ、あれ。見てないけど。どんな感じだった？まあ、またな、話長なるか。
まあ言ったら、まあ、ちょっとこう、積極臭い、話ではあったけど、ただ、当時のさ、妖怪人間ベムも結構こう、社会風刺みたいなことが多かったやん。
うん。
いじめについて、みたいな。
まあ、そういう話多かった。
そうそう。だから、現代版にかなりアレンジして、そういう、なんていうのか、放送コードに引っかからんようにうまいことをやりつつ、ちゃんとこういう社会風刺みたいなの入れてきてたよ。
そうなん。
だって、
手は5本あったんやろ。
ああ、まあ、だからその辺はな。うん。ただ、要するに、まあ、指3本にはできなかったけど、変身シーンで、ベムが変身するときに顔をガーって覆い隠すときに、要するに、薬指と小指を押さえて、で、親指と人差し指と中指で顔を覆うっていう、ポーズをしたのよ。
それはもう、オープニングですな。
オープニングのシーンあったか。
アニメのオープニング、そんな感じだったよ。オープニングじゃないわ、予告編の時か。予告編じゃなくて、サブタイトルとか。
ちょっとその辺はよくわからないけど、その辺はもう言ったら平成で可能な限りの、リスペクトをしたんちゃうかなと思う。うん、だそういうシーンに昭和不安はぐっと心に惹かれて、で、まあ、初めて、木梨くんのドラマで初めて妖怪人間ベムを知ったっていう若い世代の子も、まあ、かっこいい。
亀梨じゃない、亀梨か
。うん。で、まあ、心をつかまれたっていうような。だからまあ、平成不安も、昭和不安も、どっちも取り込めるようなドラマが作れれば、それが一番ええんちゃうかなと思うんやけど。
まあ、怪物くんも成功したという、成功したんかな。
うん。成功したよな。視聴率も良かったし、劇場版も作られたし、やから。うん。
ってことは、
タイルスポはちょっとコミカルな感じではあったけどもな。う
ん、トロロエンマ君とかもやってほしいな、この流れで。
ああ、まあ、うん、可能性としてはなきにしもあらずやわな。ただそのドロロエンマ君やるんやったらどうしてもその、エッチな描写に関してどうするかっていうのが引っかかってくるけど。
まあでもできるやろ。あれ、だってゴールデンタイムの7時からやっとったやん、ドロロ。
いやー、だってやり方、一歩間違えるとすごい惹かれるよ。
キューティーハニーとかもだって余裕でやっとったんやから、当時。
あでも、キューティーハニーはヒットしたかどうかは、昭和はね、平成で作られたやつはヒットしたかど
う
か。
映画版っぽ。
ヒ
ットしたんちゃう？
わからん。そんな、だってヒットしたんやったら、もっと有名になってると思うけど。まあなあ。ちょ、だから、何が受けるかっていうのがもう予測できひんからさ。
うん、とりあえず、だから。
昭和の時代みたいに作れば売れるっていうような時代はもう終わってるからさ。まあ、昭和時代ももう中期はかなり厳しかったみたいやけどね。
俺はもうあれやな、まあ、ロボット刑事とかをやってほしいな、9時。
あー、そうやな、あー、ロボット刑事とか今風にやれば、
かなり
面白いもんはできそうな感じはするけどなぁ。まあ、ロボット刑事のデザインはちょっとな、現代風に。あ、でも難しいな、ロボットをどういうあれで捉えるかにもよるわなぁ。ロボットじゃなくて、アンドロイドとか、そういうシチュエーションであれば、以前に作られたこともあるみたいなんやけど、どうもやっぱり話が、暗い方向に行ってしまう。
まあ、もともとロボット系や。まあ、その、なんか、まあ、暗いけどな。
で、やっぱり、2番戦時間がどうしても強くなっちゃうからさ。まあ、タイミングとかそういうのにもよるとは思うんやけど。妖怪
だったらアクマイザー3とか
な。あれば。
アクマイザー3とかは、できそうやけどな。まあでも人間体が出てこへんけどな、あくまで出すには、うん。
まあまあまあまあ、難しいことではあるけど。
まあ。
まあ、とりあえず、その、もうちょっとね、こう、
頑張れ特撮って。
日本のね、特撮。
日本特撮頑張れよ。はい、
頑張ってほしいところではあるよな。ま
あ、頑張るだけじゃあかん。昭和ファンも楽しめて、
うん、まあ、昭和ファンも楽しめて、まあその新しい世代の子たちも楽しめるっていうな、うん、作品ができればええな、うん、まあちょっとな、期待したいところではある、うん、まあとりあえず、まあそろそろ
締めますか
行きましょうか。まあとりあえず来年のね、仮面ライダーがまあ今後どうなるかっていうのと、まあこのウルトラ Q のな、来年放送されるウルトラ Q の新シリーズがどうなるかっていうのはちょっと、まあ、今後期待していきたいな、注目していきたいなと思います。ね、またこの、コーナーでも飾っていきたいと思います。
はい、
じゃあ、そういうわけで、ネクストヒーロージェネレーションのコーナーこの辺にしたいと思います。はい。
さよなら。
スーパーヒーローファクトリー